本語の SBS です。
本日のゲストは自転車競技の BMX アスリートでオーストラリア代表として東京オリンピック出場を目指す榊原海選手と榊原沙耶選手です。海さんと沙耶さんは日本人の母親とイギリス人の父親を持ちオーストラリアで生活しています。お二人のインタビューは特別に2部構成となっておりまして、今日は前編ということで BMX アスリートとしての榊原兄弟に焦点を当ててお話を聞きました。海さんは1996年にで、妹のさやさんは1999年にゴールドコーストでお生まれになって、で、海さん4歳でさやさん2歳の時に日本へ、ご家族でお引越しされたということなんですが、でそこで海さんが日本の幼稚園に、まあ、すぐ通われたわけなんですよね。4歳で日本にいたということは。そうですね、はい、でその時に BMX と出会われたって伺っているんですけども、 BMX を始めることになったきっかけを教えてください。
実は僕オーストラリアにいた頃に BMX 始めてて、日本に引っ越す前に BMX 始めてて、僕2歳の時に初めて自転車買ってもらって、で3歳の時にはもう補助輪なしで乗れるようになってたんですけど、まあ、その頃はゴールドコースの、アシュモアってところに住んでて、でも本当に保育園の帰りに偶然 BMX コースを見つけて、で乗り始めて、でもう本当に楽しくて好きだったんで、まあ、それも多分親が分かってくれて BMX バイクっていうのを買ってもらって、でそれ以降ずっと乗り続けてる感じですね。
さやさんは
日本に引っ越してカイが BMX を続けていて、練習や大会に毎週末連れてかれていて、私は見てる間泥団子とか土で遊んでて、両親がそれを見てこれは自転車買わなきゃいけないのかなと、で自転車を買ってくれて始めました、はい、でも初めは何回か転んでなんか泣いてお家に帰っちゃったっていうなんかお話もあるんですけど、それで何ヶ月か空いてなんかやっと BMX をもう一回やってみることになって今まで続けてきました。
BMX のバイクって小さいんですよね、普通のバイクに比べたら。
そうですね、
BMX のバイク持ってる子ってちっちゃい子たちはいると思うんですけど、結構乗りづらいっていう話を聞いたことがあるんですけどどうですか、乗りづらくはなかったんですか、ちっちゃい時。
いや それやっぱママチャリとかと比べたら乗りづらいかもしれないですけど、やっぱパフォーマンスバイクなんで、ホイールが、普通のそういう日常の自転車と比べてちっちゃいことと、あとサドルが低いんで座りこぎっていうのができないんですよね。本当にコンペティションの間ずっと立ちこぎなんでいらないんですけど、サドルは
だから
普通、そう普通に日常生活で使うとしてはすごい乗りづらいとは思います。
カイさんとサヤさんはいつプロになろうと決心したんですか。まずはカイさんから。
僕は、まあ、日本に引っ越して BMX、まあ、本当楽しくて続けてて、でもその時は自分なんだろうな、やっぱ日本の BMX の環境にいたので、
はい、
世界レベルに達せるとは思ってなくて、でもただもう楽しんでやってただけだったんですけど、世界選手権行きたいって言われたこともあったんですよ、両親に、親に。でも、まあ、無理だから行きたくないみたいな、そういう答えをした覚えがあって、で2004年にですね、僕の先輩、まあ、日本の BMX の先輩で、
はい、
まあ、毎週練習とかレースとか同じ会場でやってた三平正弘くんっているんですけど、もう彼が2004年に世界選手権、まあ、年齢別クラスで優勝して、で日本人でもできるんだってその時に思ったんですよね、僕は。その時から、まあ、世界選手権目指し始めましたし、本気で練習に取り組み始めたのもその時じゃないかなと僕は思いますし、でプロになる決心っていうのはもう本当にもうどんどんレベルアップしていくにつれて、もう、ね、だんだんプロを目指し始めたんじゃないかなと僕は思いますね。この日からってわけじゃなくて、どんどん楽しくなってって、どんどん上手くなってって、まあ、いつの間にかプロ目指してたって感じですね、僕は。
さやさんは？
私が BMX を続けた理由は多分、まあ、初めはなんか大好きじゃなかったただ会につられてなんか、
はい、
練習に行ってたって感じだったんですけど、まあ、私にとってはただのなんか趣味なスポーツみたいなことだったんですけど、中学3年生の頃、
はい、
友達となんか学校終わったらどういう仕事をしたいかってそういう話をしていて、なんか私にとってはなんか BMX しか浮かばなかった、 BMX しか興味がなかったし、
ま
あ、これはプロを目指すことしかないなって思って、そこから多分頑張ってきてると思います。
さやさんも趣味としてね、カイさんみたいに大会に出たりとか、まあ、妹だからなんて言うんですかね、連れられてってそのまま自分も出たっていう感じなんですかね、初めは
その、まあ、まあ普通に好きでしたけどね、
うん、
まあ、でも連れられていって、
うん、
ですね。
なるほど、下のね兄弟ってそういうもんですよね。じゃあ、 BMX を知らないリスナーの方に教えてほしいんですが、どういう競技なんですか？
そうですね、まあ、うん、フリースタイルと BMX レースっていう2つの BMX の中でも種目があって、
はい、
まあ、フリースタイルは、日本でいうスケートパークとかそういうところで、技、自転車から手を離したり、
うんうんうん、
くるくるって回ったりして、その技を競う種目なんですけど、僕たちは BMX のレースっていうのをやってて、
はい、
8メートルの高さのスタートヒルから一斉に8人のライダーがスタートして、
うん、
で土でできたコブとか、まあ、ターンがあるコースを、競い合うんですよね、その8人で。
はい、
で、技とかはなく、まあ、本当にそのスタートからゴールまで1位で、まあ、フィニッシュした人の勝ち。で、まあ、本当にそのレースっていうのは、まあ、40秒ほどで終わってしまう、もう本当にスピードとパワー、プラス技術の勝負なんですよね。で、2008年からオリンピックの正式種目にもなってる感じです。
うーん、40秒のためになんていうんですかね、その例えばオリンピックなんて4年に1回で、うん、40秒でもう終わってしまうわけじゃないですか。でもしね、他の選手に当てられたりちょっとアクシデントで転んじゃったってなったら10秒で終わっちゃうとかっていうこともありえますよね
ありえますね。もう本当にそれがもうスポーツ、それが BMX なんですよね。
うーん、
何が起こるかわからない。でもまあ早ければ早いほど勝つチャンスっていうのは、うん、まあ、大きくなるんですけどね。
やっぱり最初が肝心なんですかね、その8メートルの坂を下るところっていうか、そこでやっぱり他と差をつけようっていう、う
ん、そうですね、うん、もう本当に、まあ、レース30秒から40秒、まあ、コースの長さっていうのも350メートルか400メートルぐらいなんで、もう本当に抜かす、もしそのスタートで出られなくて後ろからのスタートってなると本当に抜かすチャンスっていうのはなかなかないんですよね。うん、なんでやっぱそのスタートっていうのはもう本当に重要ですね。
その精神的にも肉体的にもどうやってそのための準備をしてるんですか？
やっぱ、まあ、そのレースを勝つにはやっぱ体の準備とあと、まあ、脳の準備もありますね。週に3回ぐらいジムに行って筋トレしてますね。
ほう。
足の力は、まあ、自転車を漕ぐのにすごい大事ですけど、体幹とかあと腕の力も結構重要です。
体幹っていうのはやっぱりそのコブがあるからですよね。
そうですね、あと、うん、ライダーにぶつかってきたりとか、そういうこともあるので。
メンタル面はどうやって、
メンタル面は結構難しいですよね、まだ。自分でもいろいろラーニング中なんですけど、やっぱ BMX レースはなんかクラッシュやコントロールできないことが起こることが多いので、
はい、
なんかそういうことに集中しちゃったら自分の走りもミスとかも多くなってしまうので、私にとってはメンタルの方は自分の走りしか考えないようにして、自分のベストの走りをするっていう感じですな。
はい、カイさんはどうですかね、
メンタル面ですか？
メンタル面で
やっぱそういうの結構興味持ってて、本当に BMX っていうのはそのレースが始まっちゃったら うん、考える暇なんてないんですよ。本当に。でも、最初のスタートヒルの上に、スタートゲートっていうのがあって、それがパターンと落ちて、それでみんな一斉にスタートするんですけど、
はい、
それ、スタートゲートが落ちるまでっていうのはもう、ね、考えるのは自由なんで、もう本当にそこの自分のメンタルの状態で、勝ち負けっていうのは結構大きく左右してしまうってことも僕は気づいているので、自分はやっぱ大会に向けて、まあ、イメージトレーニングとか、
はい、
日々の練習で自分にプレッシャーをかけるトレーニングをしたりしますけど、まあ、大会当日はもう考えすぎると逆にパフォーマンスが低下しちゃうんで、もうただ何も考えずに楽しむことに集中してます。
2020年東京オリンピック出場を目指して、そしてメダル獲得も目指していらっしゃるっていうことなんですが、今のお二人の世界での立ち位置っていうのはどういう感じなんですか？
今の世界ランキングでは、結構割といいですね、私たち海とさやは。現在海は世界ランキング9位、私が現在2位です。
なるほど、
はい、でそのオーストラリアの中では私たちが、まあ、一番ランキング高いライダーなので、まあ、結構いいポジションにいると思いますね、今のところは。
東京の出場権っていうのはどうやって決まるんですか？
オリンピックの選考期間っていうのはもう今年の9月から始まってて、
はい、
で2020年東京オリンピックの年の5月までの大会が、まあ、国別のポイントになるんですけど、
はい、
まあ、各国上位3人のポイントが、
うんうん、
まあ、その今年の9月からその2020年の5月までの、ポイントが合計されて、でそれが国別ランキングになるんですけど、で、まあ、それで2020年5月その選考期間が終わった時点での国別ランキングで、まあ、枠っていうのが決まるんですよね。だから上位2カ国が3枠、3位から5位が2枠、6位から11位が1枠です。開催各国枠とか、
はい、
いろいろ、まあ、他にも、まあ、ちょこちょこあるんですけど、男子24人、女子24人だけなんで、結構、タフですね。
どうですか、今の段階で手応えも出られるっていう自信はありますかね？
もう本当出るつもりで。
私もそうです。
やっぱ日本、僕にとっては本当にもう第二の故郷でもありますし、なんだろうな、自分が本当に BMX を真剣にやり始めたところでもあって、
はい、
今、まあ、オーストラリア代表で出てるんですけど、それでも、なんだろうな、自分の中で日本人っていう部分もありますし、東京オリンピックはやっぱ自分の中ではすごいスペシャルですし、代表はもう絶対逃したくないですね。
さやさんはどうですか？どういうお気持ちですか今、東京に向けて。
まあ、海と同じですね。私が始めた、BMX を始めたところは東京だし、そこからオーストラリアに引っ越していろいろ世界回って大会に出て、そして私のなんか目標、東京オリンピックだったのが、まあ、また日本に行われるっていうことも結構スペシャルだし、あと、おばあちゃん、おじいちゃんも来ていただいたら、まあ、それも嬉しいし、まあ、すごい楽しみですし、もう、オリンピックに行かないっていうことはもう考えられないぐらいですね。
榊原海選手とさや選手へのインタビューでした。なお本日は BMX アスリートとしてお二人にお話を聞きましたが、後日後編として日本、イギリス、そしてオーストラリアという3つのアイデンティティを持つ海さんとさやさんに焦点を当ててお話を聞きたいと思います。お楽しみに。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。